皆さんこんにちは、マイクロソフトの安納でございます。このビデオではですね、Azure Active Directory B2C、これは最近ですね、プレビュー版がリリースされました。この Azure Active Directory B2C、どんなことができるのか、それから将来ですね、どんなことを目的にしているのかというところをですね、ご理解いただくために、ぜひご覧ください。
皆さんは Azure Active Directory というのは聞いたことありますかね。Azure Active Directory、こちらに書いてあるものですね、この青いひし形のマーク、これが Azure Active Directory。Azure Active Directory というのはですね、一つ役割がありまして、オンプレミスの Active Directory ドメインサービスとの連携なんですね。これ、アイデンティティフェデレーションと、俗に言われていますね。アイデンティティフェデレーション、これを使用することで、パスワードはですね、オンプレミスで管理します。パスワードはオンプレミスで管理し、ユーザーはこのパスワードを使って認証をして、例えば、Office 365を利用するなんていうことが可能なんですね。Azure Active Directory の役割というのは他にもたくさんあるんですけども、それはまた別のところでお話しするとしまして、ここではですね、Azure Active Directory の B2C という機能についてご紹介したいと思います。Azure Active Directory、基本的にはですね、この企業の中で利用するサービスですね。つまり、社員に対して、企業の利用者に対して、セキュアな、アクセス環境を提供するというのが Azure Active Directory の役割なんですけれども、例えばですね、ISV さん、ソフトウェアを作っているベンダーさんですね、を考えてみてください。ソフトウェアのベンダーさん、例えばここにですね、アプリケーション1個 Azure Active Directory に追加したとしましょう。追加したとすると、このアプリケーション、これをですね、お客様に提供したいと考えていると考えてください。このアプリケーションをお客様に提供したい。そうすると、お客様に提供するには、お客様の認証が必要になる場合があるわけですね。認証させるかどうかというのは、そのソフトウェアの作り次第といいますか、ソフトウェアのポリシー次第ですけれども、多くの場合、ISV、もしくはコンシューマー向けのサービスを行っている、企業さんですね。コンシューマー向けのサービスを行っている企業さんについては、社員ではなくて、コンシューマーの方、エンドユーザーの方、エンドユーザーだったらいいんですけど、コンシューマーというのはまだユーザーになっていない利用者、将来の利用者ですね。将来の利用者に対してこういったサービスを提供して、で、自社のアプリケーションをどんどんプロモーションしたいとか、考えるわけですよね。その時に、単純にコンシューマーに、アノニマスといいますか、匿名でアクセスしてきてもらってももちろんいいんですけども、やっぱり顧客情報として蓄積していきたいわけですね。で、蓄積するには何らかの認証が必要になると。そうすると何らかの情報、何らかの認証をするための情報というのはどこに蓄積されるべきかというと、やっぱりディレクトリに蓄積されるべきなんですね。単純にローカルデータベースを作ってそこにどんどん蓄積するってことも、あるんでしょうけども、きちんとしたディレクトリーサービスを用意して、ここに利用者の方がサインアップをして、でアプリケーションを使ってくれる。こうすることで様々なプロモーション活動がお客様に対して行えるというようなサービスを提供したいというのが、多分コンシューマー向けのアプリケーション、それから ISV の方々の望みなんじゃないかと思うわけですね。そういったアプリケーションを提供する上で、課題もあるわけです。それはですね、いかに安全にユーザー情報を管理するかっていうところをですね、いかに安全にユーザー情報を管理するか、それからまたいかに安定したサービスを提供するかっていうところがとても重要になるわけなんですが、画面のですね、右側をご覧ください。例えばローカルでですね、自社でデータベースを作ったとしましょう。ローカルデータベースを作ったとしましょう。アプリケーションを開発される方、ついついローカルデータベースで認証というのをやりたくなってしまいますよね。これでもですね、うまくできていれば問題はないんですが、やっぱりリスクとかコストを考えるとちょっとやっぱ躊躇するというところは多分あると思うんですね。例えばですね、このデータベースどんどんユーザーが増えていって、そうですね、何十万人と増えたとしましょう。そうすると、その認証を吸収するため、認証をですね、きちんと行ってあげるためにデータベースをこうスケールアウトしていかなければいけない、もしくはスケールアップしていかなければいけないなんていう問題もあったりします。その時に、サービスを止めずにですね、スケールアウトするにはどうしたらいいのかっていう課題も当然あるでしょうし、ユーザーデータなくなってしまうのはとても困りますね。非常に問題が大きくなってしまいますので、やっぱりバックアップをちゃんと取る、もしくはバックアップからちゃんと戻すという手順を確立しておくという問題もおそらくあるでしょう。それから、ユーザーをですね、管理するという観点では、ユーザー管理用の ユーザーインターフェース、UI を作らないといけないですね。これは管理者が使うものになるかと思うんですけども、ユーザーをきちんと管理する、パスワードのリセットなんかの要求があった場合には、きちんとパスワードリセットができるようにしておいてあげる。そういったようなサービスを作る必要がありますし、何でもかんでも管理者がやってしまったんでは、手が追いつきませんので、セルフサービスなんていう仕組みを用意して、利用者の方に自分のプロファイルとか、パスワードのリセットはやってもらうというようなことも、考えることもあるでしょう。またちょっと厄介なのは、この部分、プロトコルのところですね。最近流行りの様々なプロトコルがあります。OpenID コネクトですとか OAuth2 といったプロトコルがありますけれども、そういったプロトコルに自社として、対応するっていうのは、それはそれでまたちょっと面倒だなっていうのが、あったりもしますんで、ついついじゃあ独自のやり方でやってしまえなんていうこともやったりします。そうするとですね、この独自の方法っていうのはまたこれはこれでリスクで、安全性が担保されないわけですよね。でこのようなですね、さまざまなリスク、それからここで書いてあるのはセキュリティリスクですね、それから開発コスト、それとバックアップとかスケールアウトといった運用コストですね、こういったものをいかに低減するかっていうところがとても大きな課題になるわけですね。そこでやっぱり用意さそこでマイクロソフトが用意しているのは、コンシューマー向けで使用できる IDaaS のディレクトリーと、これをですね、もともとは企業向けに用意していたんですが、これをコンシューマーも使えるようにしましょうということで用意しているのが、Azure Active Directory の B2C と呼ばれるものです。で B2C を、実装する目的というのは何かと言いますと、やっぱりこういうことなんですね。図に書いてある通り、自社のアプリケーションとか自社のサービスを世界中の人に利用してほしいと当然考えるわけですね。で自社のアプリケーションを利用してもらうために、自社のサービスを利用してもらうために、ユーザーにその都度ですね、サインアップをしてもらうというのは、これとてもですね、厄介なんですね。というのはですね、ある調べによりますと、自社のサービスに訪問してきた、100人のユーザーがいたとしましょう。そうするとですね、70人はサインアップで離脱するんですね。めんどくさいと言ってですね、離脱するんですね。なので離脱しないようにするにはどうしたらよいかというと、利用者が今持っているアカウント、利用者が今利用しているアカウントをそのまま利用できるようにするっていうのが、一番手っ取り早い方法ということですね。例えば皆さんが、新しいサービスとして、ショッピングサイトを作ったとしましょう。ショッピングサイトを作ったということは、そのショッピングサイトに人にどんどん来てほしいわけですね。で、どんどん来てほしい。ただ、普段オンラインでショッピングをする習慣のない人に来てもらっても、なかなかサービスは使ってもらえないということで、普段オンラインショッピングを利用しているユーザーの方に自社のサービスに来てほしいと考えるのが、マーケティング的には当たり前ですよね。そうすると例えば今ですね、こちらにあるように Amazon を使っている、ユーザーに来てもらうと、ショッピングというオンラインショッピングという概念はすでにですね、浸透してますから、そういう方々にはですね、使ってもらいやすくなるということが言えるわけですね。ここで新たに ID パスワードというのを、再設定するみたいなことになってしまうと、ユーザー登録というのを新たにしてもらうということになると、だったら Amazon でいいやみたいな話になってしまうので、そこをですねシームレスに通過させるような仕組みというものが当然必要になってくるわけです。ただそういったものをですね、アプリケーションで独自に実装しようとしますと、これもコストがかかるわけですね。というのは、こちらにある通り、例えば、Facebook を使っているユーザーに、利用者の方に来てほしいと考えたときに、 Facebook 用のインターフェースを実装する必要がある。次に、Outlook.com を使っているユーザーに来てほしいと思ったら、Outlook.com 用の実装が必要になる。同じように、LinkedIn だったり、Gmail だったり、Amazon だったりと同じようにですね、認証基盤が増えれば増えるほど、この実装する部分というのが増えていくわけで、このコストというのはとても大きいわけですね。特にですね、プロトコルというのは時々、頻繁に変わるわけではありませんけども、プロトコルというのは仕様が変わるわけですから、そのプロトコルの仕様に合わせて、常にですね、Facebook のプロトコルページですね、開発者のページをずっとにらめっこしながらですね、実装変更するなんていうことをやっていかなければならないとすると、これはこれでまた面倒な話になるわけですね。 そこで考えられるソリューションというのは2つあります。1つはですね、画面の左側をご覧ください。これがバースと呼ばれるものですね。バックエンドアザーサービスです。このバースという仕組み、どんなものかと言いますと、要は認証要求を、他に任せてしまうと、自分でアプリケーションを開発して、アプリケーションを開発して、そのアプリケーションに来るための認証要求というのを、外に委託してしまうということですね。ここで言うと、例えば Azure AD とか Twitter とか Outlook.com、Facebook、Gmail ってありますけども、こういったサービスにまず認証を飛ばしてしまって、で認証、飛ばしてしまうのはアプリケーションから直接ではないですね。アプリケーションがつながっているバースから飛ばすんですね。バースから飛ばして認証が返ってきたら OK と。で、アプリケーションが使えるようになると。いうことですね。こういう仕組みが一つあります。ただ難点としましては、認証を外に飛ばしてしまって、認証が OK だったらアプリケーションが使えるみたいな作りになっているので、非常に簡易的な作りになっているので、ユーザーの情報が残らないんですね。もし残そうとすると、ユーザーの情報を残すような仕組みを別途実装する必要があります。で、今回今考えているのは、コンシューマーの顧客情報、コンシューマーの情報というものを顧客情報として残したいわけですね。B2C というのはそういうことですよね。単に外に行って認証してくるだけではなくて、そのユーザーがうちのアプリのお客様として残っていただかなければいけないということになりますので、そうするとこのバースの仕組みは非常に簡便でいいんですが、ちょっと物足りないというところがありまして、そこで登場したのが先ほどから出ている画面の右側。Azure Active Directory の B2C と呼ばれるものですね。まだプレビュー版ですが、この Azure Active Directory の B2C、どんな機能かというのをですね、おいおいお話ししていきたいと思います。Azure Active Directory B2C、先ほど図でご覧いただいたように、外部のサービスに認証が委託するんですけども、それと同時にユーザー情報をきちんとアプリケーションのデータベースとして残すという機能を持っています。連携できるサービスというのは、今プレビューなので少ないんですけど、現時点では、Facebook ですね。それから、ここに Amazon がありますけども、Amazon はこれ Amazon.com です。Amazon COJP は現時点では使えません。Amazon.com ですね。それから、Google Plus ですね。それと、LinkedIn という、これ転職とか就職なんかで使う、サービスですね。それと、独自にサインアップしてもらうという機能も残してますね。これまた後ほどお話しいたしますけれども、こういったサービスと連携をするという機能が提供されています。で、現時点ではですね、Twitter といったサービスとの連携は今実装されていません。これは将来どうなるかわからないんですけども、まだプレビュー版ですからね、わからないんですが、基本的に B2C という、サービスを、作り上げていく上でですね、重要なのは顧客情報の品質なんですよね。アノニマスのユーザーが使うような顧客情報、ユーザー情報というのは、正直そのビジネスにあまりメリットがないと考えるのが、一般的ではありますよね。ですので、アノニマスの情報を使われるようなサービスについては、現時点では、連携が実装されていないというところではあるんですけれども、これはですね、ちょっと将来はわかりません。実際にリリースされる場合には、リリースされた時にはですね、ツイッターが実装されている可能性もあるんですけれども、ひとまず、ベースとして、品質の高い顧客情報、本人情報がきちんと格納されているものというものがですね、こちらに連携先として実装されているということになります。で、Azure AD B2C、基本的にお客様が使うサービスになりますので、お客様に提供するサービスになりますので、こちらにあるように、セルフサービスの機能ですね。当然パスワードリセットもそうですし、サインアップの時にですね、例えば Facebook で連携を行って、その情報が足りない場合があるかもしれないですよね。例えば、住所も入れてくださいね、なんて言った場合には、そういった情報を別途入力するようなフォームを用意したりですとか、あとは、パスワードリセットの機能、あと、以前入れたプロファイル情報を更新したりといった機能ですね。こういったものも当然提供されています。あとは面白いのはですね、多要素認証との連携というのも提供されています。ユーザー本人を確認するために、当然品質の高い認証をしなければいけませんから、多要素認証を使うことで本当にその人が本人なのかっていうのを確認するという仕組みですね。こういったものも提供されています。 で、Azure Active Directory B2C、これはですね、ちょっと英語の情報で、恐縮なんですけども、すでにですね、過去にテストが行われていまして、どんなテストかと言いますと、レアルのですね、チームファンサイト、レアルチームのファンサイトをですね、ここにですね、アプリケーションを展開して、まあ、ファンが450ミリオンですから、4億5000万人ですね、4億5000万人のファンの、まあ、何パーセントかが Azure AD B2C、まあ、何パーセントといっても何百万人ですから、Azure AD B2C を使って、まあ、ファンの交流を行ったという実績がありまして、まあ、付加的にもですね、それほど心配していただく必要はないと、何百万人というユーザーに耐えられる性能を持っているというところですので、安心して展開していただきたいと思います。B2C を使用した場合のサインインの流れというのをちょっと見ておきたいと思いますけれども、実際の画面また後ほどご覧いただきますね。見ていただきたいと思いますけれども、画面のですね、右側にあるのが、まあ、コンシューマー向けのアプリケーションということですね。コンシューマー向けのアプリケーションを Azure AD B2C に、まあ、つなげてますよということです。で、ユーザーがですね、まあ、ユーザーがいたとしましょう。ユーザーがアプリケーションにやってくるとですね、まだ認証してませんので、認証しなさいと言って Azure AD B2C の画面に、転送されます。Azure AD B2C の画面に転送されますと、そこにはですね、このようにAzure AD B2C が連携している認証先、認証プロバイダー、LinkedIn、Facebook、Amazon.com、それから、Google プラスですね、こちらにですね、転送されていくと。で、そこでこちらにあるように ID、パスワードを入力してサインインを行ってアプリケーションにアクセスに行くという、まあ、こういう流れになるわけですね。で、ここでもし Azure AD B2C の方で、多要素認証を必須にしましょうと設定しておきますと、この多要素認証の機能が活性化されて、ユーザーに対して、まあ、携帯電話の番号を、まあ、登録してくださいね。そういった画面が出てくるようになります。なので、アプリケーション側で多要素認証云々を意識する必要は全くありません。すべて Azure AD B2C の方でそういった機能を持ってますので、皆様はアプリケーションを作って Azure AD B2C につなげていただくと。まあ、これだけですね。で、どのようなアプリケーションが Azure AD B2C につなげられるかといいますと、これはですね、どんなアプリケーションでもつながります。ご覧いただくとわかる通り、iOS のアプリケーションもそうですね、iOS のアプリケーションもそうですし、Android のアプリケーションもそうです。あと、まあ、Microsoft の、ユニバーサルアプリってやつですね、UWP ってやつももちろんつなぐことができますし、あとはデスクトップアプリですね、普通の、Windows Form を使ったデスクトップアプリ、これもですね、Azure AD B2C に認証先としてつなぐことができると。当然 SaaS のサービスやクラウドで用意している API なんかもそうですね。もちろんオンプレミスで使っているウェブサイトや、まあ、サーバーサイドデーモンと書いてありますけども、サーバーにインプリされているサービス、そういったものも Azure AD B2C に実装できますので、まあ、どのようなアプリケーションであっても一定の規則にのっとってですね、作っていただければ Azure AD B2C を認証先にできますよ。つまり Azure AD B2C につながっているさまざまな、サービスプロバイダー、ソーシャルなサービスプロバイダーを、認証基盤とできますよ、まあ、そういう機能になっています。当然認証した後はですね、この B2C の中に顧客情報として残されます。単純に認証してアプリに戻るっていうんではなくて、認証したユーザーはすべてこの B2C の中に残りますんで、後ほどですね、そういったユーザーに対して、プロモーションをかけたりということが、まあ、できるようになるわけですね。で、一応アプリケーションにはですね、要求するのはですね、1点です。OpenID Connect、with OAuth2、OpenID Connect と OAuth2 というものを使って認証認可をしてくださいという、一応お約束があります。なので、アプリケーション側はそのプロトコルにさえ対応していれば、Azure AD B2C に実装できます。当然、そのための、SDK、フレームワークは提供しますので、それにのっとって作っていただければ OK ということになります。では、実際にですね、画面の方を見てみましょう。はい、こちらですね、もうおなじみの Azure Active Directory の管理画面ですね。Azure のポータル、これまだ古い方のポータルですけども、Azure のポータル、ごめんなさい、古い方と言ったらダメですね、現行のポータルですね。現行のポータルですけども、ここの Active Directory とありますね。Active Directory というところに行っていただくと、Active Directory、Azure Active Directory のテナントの一覧がまあ表示されるんですが、初めての方はこれ何もないと思います。で、ここでですね、新規、それからディレクトリカスタム作成とやりまして、新しいディレクトリを作ります。例えばそうですね、テスト 定数と -Azure DB2C、まあ、01とか入れましょうかね。ちょっと被らないようにですね。で、同じ名前をドメイン名に入れましょう。このドメイン名、あ、これはハイフン使えないですね。大変失礼いたしました。ハイフンを取りましょう。この名前がですね、B2C ディレクトリのドメイン名になります。テスト Azure AD B2C01.onmicrosoft.com というのがですね、とりあえず初期設定上の Azure Active Directory B2C のドメイン名ということになります。で、ここで国ですね。国をひとまず、まあ、日本にしておきましょう。で、ここですね。一番下が重要です。これは B2C ディレクトリですと。これをチェック入れる必要があります。まだプレビューって書いてありますね。で、これチェック入れるっていうことはどういうことか。ということなんですけども、これですね、既存の普通の Azure AD のテナントを B2C にすることはできません。B2C ディレクトリは別途作る必要があるんですね。まあ、これは当然といえば当然ですよね。社員とコンシューマーの方が一つのディレクトリで管理というのは、やっぱちょっと気持ち悪いところがありますよね。そうではなくて、コンシューマーはコンシューマーできちんと別のディレクトリで管理をすると、まあ、いう、まあ、そういうポリシーになっているわけですね。なので、こいつをチェックしましょう。ディレクトリです。で、OK と。やりますと、しばらくしますと、今作成中となってますけども、しばらくしますと、B2C ディレクトリが出来上がるということです。はい、1分ぐらいしますとですね、このように、B2C ディレクトリがアクティブになりますので、こいつ開いてみましょう。開きます。クリックして開きますと、実はですね、この B2C ディレクトリの管理というのは、これは基本的に新しい方のポータルで行うんですね。新しい方のポータルで行いますので、まあ、このように、一部使える機能もあるんですけども、基本的には新しい方のポータルで行うということになります。ですので、管理はこちらの B2C 設定の管理というのをクリックしていただいて、新ポータルに移動します。portal.azure.com ですね。こちらに移動しますと、B2C ディレクトリの管理画面、設定画面が表示されます。新ポータル初めて見る方も多いとは思うんですけども、まあそんな難しくはありません。今表示されましたように、こんな感じで、この新しい B2C ディレクトリのセットアップ画面が表示されるわけですね。このセットアップ画面で何をしなければいけないのかといいますと、まずやらなければいけないのはアプリケーションの登録ですね。こちらにアプリケーションズってありますけれども、ここで Azure AD B2C 向けに作ったアプリケーション、今回何も作ってませんけども、作ったアプリケーションの登録を行います。つまり結び付けをするんですね。このアプリケーションとこの Azure AD B2C を結び付けますよという設定をします。まあ、Add とやりまして、今回適当に入れますね。 App01 とか適当に入れます。で、このアプリケーションがどういうタイプのアプリケーションか、普通のウェブアプリなのか、まあ、もしくはウェブの API なのか、あとはですね、iOS とか Android みたいなネイティブのクライアントなのか、そういったのをですね、ここで選択します。まあ、今回はウェブだとしましょう。はい。で、ウェブだとしましたら、その URL ですね、それを入れますと、適当に入れますね。https://localhost とか適当に入れちゃいますね。まあ、今回はこんな感じで適当に入れてしまいます。まあ、動かないですけどね。はい。で、これで create とやって、アプリケーションは登録されます。少し待ちますと、アプリケーションが登録されます。はい、登録されましたね。これですね、アプリケーション、App01。これでアプリケーションが登録されました。次どうするかと言いますと、このアプリケーションで利用する、まあ、アプリケーションと言いますか、この Azure AD B2C のテナントで使用するアイデンティティプロバイダー、これを選択します。先ほどアイデンティティプロバイダー4種類ありますよという話をしましたが、それのどれを使うのか選択することができます。で、選択する際にですね、まずログオンで使う ID はどれを使うんですかという設定ができるんですね。で、まあ、これ本番環境と言いますか、正式にリリースされた環境ではありませんので、まだまだ今後変更される余地はあるんですけども、現時点では、まあ、基本的にはユーザー ID じゃなくて E メールですね。なんとかアットマークなんたらなんたらと。 いうものを使用するっていう、設定か、もしくは、ユーザーネーム、E メールアドレスではなくて、ユーザーにですね、独自にユーザー ID 決めさせるという方法も使えます。まあ、今回 E メールのままにしておきますね。で、ここで add とやりますと、ここにどんなアイデンティティプロバイダーを追加するか聞かれます。用意されているのはこちらにある通り、Google、Facebook、LinkedIn、Amazon ですね。で、一個一個追加しましょう。まあ、Google を追加しますよ。OK として、で、Google で認証とか入れましょうか。それから、Google で認証するのはいいんですけど、単に Google 設定しただけじゃダメなんですね。Google 側に、こちらの、テナントを登録して、で、Google 側からですね、ID をもらってくる必要があります。で、今回何もしてませんので、もらってきてません。適当に入れますね。ほげほげほげと入れましょう。で、シークレットもほげほげほげと入れますね。適当に入れますね。で、OK。これでひとまず、まあ、形上は Google がつながったということになります。もう一個ぐらいやっておきましょうか。Add で、今度は Facebook にしましょうか。Facebook 長いので、FB で認証とか入れましょう。で、Facebook を選択し、で、Facebook も同じように Facebook からもらってきた、ほげほげほげという ID と、ほげほげほげというシークレット。これをもらって、で、Create とやりますと、認証プロバイダーとして2つですね、登録されました。Google で認証、FB で認証というものですね。で、これでアイデンティティプロバイダーの登録は OK です。それからちょっとユーザーアトリビュート飛ばしまして、サインアップポリシーというのを見てみますね。サインアップポリシーというのは、ユーザーが初めてやってきたときに、自分の情報を、サインアップしてもらう。そのためのどういう情報を登録するのか、もしくはどこで認証して情報を持ってくるのかっていう、まあ、初期設定ですね。これをしてあげます。Addとやりまして、でまずやるのはアイデンティティプロバイダーなんですが、まず名前入れましょうね。適当にサインアップポリシーと入れましょう。で、アイデンティティプロバイダーとして、先ほど Google、Facebook って追加しましたよね。Google、Facebook を選択した場合には、Google、Facebook で認証を行って、それでその情報をユーザー情報として登録するということなんですが、もう一つですね、いや、私はどこも使ってませんという方も中にいらっしゃるかもしれません。そういった場合には、この E メールサインアップといって、一から全部情報を入力して、ユーザー登録をするという方法も提供されています。よく見ますよね、ソーシャル系のアプリでですね。で、OK とやりますと。それから、サインアップアトリビュート。これはですね、サインアップが完了するときに、サインアップをするときに、ユーザーにどんな情報を登録させますかっていうところですね。規定ではですね、シティとかカントリーとか、まあ、もろもろといろいろ用意されてますけど、ここで足りないときにはですね、先ほど見ていただいたこちら、あとちょっと見づらいですね。これで足りないときには、この、ユーザーアトリビュートっていうところで必要な情報を追加してあげることができます。まあ、今回、ひとまずいいでしょう。で、今回ここに用意されている中から、そうですね、ディスプレイネームだけ選びましょうかね。ユーザーは自分の情報を登録するときに、ディスプレイネームがもし含まれてなければ、きちんとディスプレイネームを入力しないとダメですよ、というところですね。いう設定です。あまりこれ選択しすぎますと、ユーザーの負担になってしまって、やっぱり離脱しますんで、ここは気をつけないといけないですね。で、OK と。やりますと。それからアプリケーションクレーム。アプリケーションクレームというのは、これはですね、ユーザーがサインアップ、この場合はユーザーのサインアップが終わった後、アプリケーションにどのユーザー情報を渡しますかっていう設定ですね。で、まあ、今回あまりここやりませんけども、例えばアプリケーションが何々さんようこそっていう情報を表示するんだったら、ディスプレイネームを渡した方が当然いいわけですよね。で、アプリケーション的にはユーザーを識別する必要があるでしょうから、多分 E メールアドレスなんかも識別紙として渡した方がいいんだろうと。あと、ユーザーがどこで認証してきたかみたいなですね、情報を渡すこともできます。あとは、必要に応じてですね、必要な情報をアプリケーションに渡すと。あまりこれアプリケーションに渡しすぎますと、アプリケーション側が、まあ、情報を持ちすぎることになりますので、これもですね、注意した方がいいですね。はい、まあ、今回はディスプレイネームぐらいにしておきましょうかね。まあ、実際アプリケーションがないんで動かないですけどね。はい。 それとマルチファクターオーセンチケーションという設定があります。これはですね、ユーザーがサインアップするときに本当にあなたですかっていう設定、あなたですかっていうのをチェックするためのオプションですね。マルチファクターを設定しておきますと、そのときにユーザーの携帯電話番号を登録することができます。で、次回ユーザーがサインインするときに、ID パスワードに加えて、Azure AD B2C がマルチファクターの機能を働かせて電話をかけるという機能が実装されています。ここは今回オフにしておきますね。それからですね、ページ UI、後でご覧いただきますけども、規定の画面がまあ用意されていて、もしその写真ではなくて、会社独自のこうオリジナリティのある写真、綺麗な写真を使いたい、ロゴを使いたいといった場合には、このデフォルトの UI を変更していただいて、オリジナルの UI にカスタマイズしていただくことができるということです。まあ、ここも今回このままでいいでしょう。で、これで設定完了しましたということですね。しばらく経ちますと、画面が、はい、このようにですね、サインアップポリシーが1個追加されました。で、サインアップポリシーで使うアプリケーションは APP01 で、アプリケーションの URL はこれですよということですね。で、実際にどんな画面になるのかなって見るときには、この Run Now というボタンを押してみてください。そうするとユーザーがサインアップするときの画面というのが表示されます。こんな感じでですね、まあ、非常にシンプルですね。先ほどお話しましたように、よいしょ、ここの画像ですとか、ここに表示するロゴですとか、そういったものはですね、カスタマイズできますので、自由にカスタマイズしてください。それからここに表示されているこいつですね、これがサインアップの時に使用する認証基盤であると。で、今回何も指定してませんので、当然エラーになります。例えば Facebook クリックすると、Facebook とお互い信頼関係何も結んでませんから、当然エラーになるわけですね。まあエラーになりますね、こんな風に。アップ ID が違いますせと、ほげほげなんてアップ ID 知りませんよとエラー当然なります。まあこうなりますけども、ここちゃんと設定しておけばですね、うまく動くということですね。ちょっと一回戻りましょうかね。よいしょと、お、抜けられないかな。ちょっとキッとしちゃいますね。もう一回やってみましょう。今度 Google でやってみましょう。 Google も同じです。アップ ID、取ってきてませんので、これエラーになります。クリックしますとこんな感じですね。まあ、当然こんな風に、この Azure AD と Google の方の、信頼関係全く結んでませんので、当然これはエラーになりますね。まあ、ここはですね、ID をきちんとお互いに登録して、設定してあげる必要があります。また詳しくは別のこれは動画でお話しますね。今回はまあこんなもんだと思ってみてください。で、同じようにサインアップではなくてサインインの時のポリシーも同じように設定することもできます。このようにですね、Azure AD B2C を使用しますと、まあ、従来ですね、社員向けの管理システムだった Azure Active Directory、社員向けの認証基盤だった Azure Active Directory を、そこからですね、一歩踏み越えて、ソーシャルの世界との結びつきっていうものを作ることができるんですね。ソーシャルで活動している様々なユーザーを自社のアプリケーション側にこう誘導すると。いうような仕組みが作れますので、ぜひともですね、ソーシャル向けのアプリケーションを作っていらっしゃる、皆様ですね、あと ISV の皆様ですね、ぜひこの Azure AD B2C、まだプレビュー版なので完全に実装されているわけではありませんけれども、まあ、せめてアプリケーションを、OpenID Connect に対応させるというところからぜひ始めてみてください。以上です。